だから過去性って普通一人の物語っていう感じですけども、今の感じだともうちょっと広がりがある場合もあるなっていう。過去性って言っても過去性の家族としての記憶って感じ。グループの。ちょっとこれまでのスピーチだとあんまりこういった概念ないんですけど、なんかでもしっくりきますか？これは。なんとなく。
やっぱり来ますね。
あ、オッケーオッケー。しっくりいけばオッケーです。
こんにちは。スピーチャーカウンセラーの林明宏です。今回も過去性リーディング、その実際のセッションの一部の音源ですね。これをこの後アップいたします。最近何回かやってきましたけれども、今回も不思議とですね、私としてはなんとなく湧いてきたイメージとか言葉とか、私自身は理解ができない内容なんですが、それを思い切ってお伝えをしてみると、なぜかお相手の中でしっくりくる、響くものがある。これは今回も同じような展開となりました。非常に不思議なことではありますが、まあ、過去世はいつも言ってる通り、物語。しかし、その物語が、なぜか、この現世、今生の人生において、影響を及ぼしているということもあるのかもしれない。という、もう本当に自分でやってて不思議な内容なんですけどね。もし、こちらをご聴取いただいて、ご興味がありましたら、私のホームページ、マジスピをご検索の上、過去性リーディングのページをご覧いただければ幸いです。はい。では今回もだいぶカットはしているものの長くなってしまったので、早速前置きはこの辺にしてお届けいたします。どうぞ。
じゃあ、過去生なので、まず、まあ、ホームページご覧いただいたと思いますけども、山勘でいいので、自分で 答えてもらうという、ちょっと、なんていうか、参加型のリーディングになってます。はい。
多分今と同じように子育てしてる普通のお母さんなのかなっていうのと、ただまあ自分は結構愛情深い方だとは思うんですけど、その一方で結構薄暗い面もあって、まあ、未解決事件だったりとか、そういうなんか死刑囚の生い立ちを調べてしまったりとか、そういうこともよくするので、それはその自分の善とのバランスを保つために無意識に調べているのか、それともまあちょっと過去性と関係があるのかなっていうのと、あとはこれはちょっと過去性というか怖いことなんですけど、恐怖か風がちょっと怖くて、
風、
強い風が、まあ皆さんそうかもしれないんですけど、強い風が吹くとすごい息ができなくなる感覚に襲われて、苦手
強い風が吹くと息ができない感じ？
がしますね。
台風とかの日は、例えば、もう息ができないっていう感じ？
ああ、そこまでではないんですけど、船の上とかではよく、
あ、船の上。
出ると、はい。
ああ、なるほど。
苦手ですね。
海、風。
だけかと思ったんですけど、この前子供連れて公園行った時に、強い風吹いた時もちょっと息がしづらくなってしまって、苦手意識はありますね。
ああ、なるほど。じゃあ、今おっしゃったのは、子育ての風景と、あとは、死刑囚については喋っちゃうでしたっ
そう
け？
ですね、ちょっと、そうい
そ
う。
の、死刑執行のされ方みたいな？
あ、っていうより、生い立ちとかに興味があります。
ああ、死刑囚の生い立ちか。
そういう、はい。
あ、どんな家庭環境があったのかなとか。
なとか、その未解決事件とかもどういう、はい、どういうことなのかなというか、いろいろ、なんだろう。
それが、 なんか不思議と興味を持ってしまうっていうこと。
持ってしまいますね。そういう事件についてよく。
なぜか惹かれるものがあると。
ものがあります。
なるほど、なるほど。
なんか怖いですね、ちょっと。
うーん、オッケーオッケー。じゃあ、なんか、あ、実はこれ、音声じゃこれ伝わらないんですけど、今画面越しなんで言いますとね、
はい、
もうすでにこれ書いてるんですよ。はい、ちょっと見えないと思うけど。
あ、
つまり、これお話聞いて、
はい、
後出ししないために、
はい、
後で創作しないためにね、これ過去に守護霊リーディングでも同じことやってまして、もう書いてるんですよ。
はい。
うん。後でやりましたっていうね、ことをしないために、で今こうやって見えないと思うけど、俺書いてるんです。
すごい。
ちゃんとやってますよ、みたいな。はい。ですね。この通りに読んでいきますので。
はい。
はい。あ、怖いことは、まあ、怖いっぽいことはありますけど、過去世は物語なので。
そうですね。
うん。物語で別に、だから、まあ、映画とか、物語、小説読んでるような感じで。
うん、
うん、それは別に事実ではないので、
はい、
うん、そういった前提でやってます。
はい、
はい、で大切なのはまあ、これを参考にして今、まあ、今子育て中ということですけども、うん、どう今から生きるかっていう話なんで大事なのは、
はい、はい、
うん、
うん、そうですね。
はい、じゃあまず一つ目ね。
はい、
うん、なんか全体的には、
はい、
なんかクリエイティブな感じなんですよ。なんか物を生み出すとか、
はい、
なんだろう、物語を作るとか、
うん、
ちょっとね、創作的な、私3つ書いたんですけどね、
はい、
今回3つあるんですけど、そのうちの2つが、すごいクリエイティブなんです。
は
い、自分で物作りみたいな。
はい、
うん、なんで、ちょっとそれを、ちょっとまず前置きしたで言うと、
はいはい、
まず1つが、
はい、
なんか、河原に真面目そうな青年の男性、
うん、
まだ若い20代前、20歳前後ぐらいの非常に若い男性が、
はい、
河原に立って、風景画を描いている。
はい、
うん、ただ静かに、うん、なんか、これを仕事にしたいとか、
うん、
なんだろう、これでこう有名になりたいとかいう感じというよりは、なんか自分が見たその美しいものを自分なりになんか記憶に刻みたいというか、うん、記憶あるいは記録として、
はい、
うん、自分なりに見たものを形にしたいという感じの、すごく淡々と、絵を描いている。風景画を。
はい。
うん。で、なんかすごい、あんまり友達とかはそんないなくて、
うん、
本当なんか自然を見たり、
はい、
動物と対話したり、うん、なんかそういうのはすごい好きな。その代わり人間関係とか苦手。
あれ
周りは理解、あんまり理解されていない。
あ、
この子何考えてるのか分かんないみたいな、
うん、
けど本人はすごい心の中豊かで、
あ、
自然と対話して、
はい、
動物と対話してっていう、ちょっとなんていうのかな、まあ文学的な、文学青年っていうか、ちょっと空想にふけるのが好きなような。
ああ、浮世離れしてる感じですね。
ああ、若干ですね。
あ、
若干浮世離れしてる、
うんうん、
ただ自分の描きたいことを描いているという、
うん、
はい、これがね一発目だったんですよ。
へ
え、うん、なんかすごい幸せかというと、
うん
うん、そんな表情にはもうこれがもう幸せでたまらないって感じではなくて、
うん、
なんかとにかくそれを打ち込んでたら書いてるという、没頭してそれを書いてるっていう、うん、まあ物静かな青年って感じ。
へ
え、うん、
はい、
はい、これはどうでしょう。ちょっと私はこれなんでこれ浮かんだか分かんないんで、 これ聞いてどう思うかっていう。
ああ、私は一発目に浮かんだのが、もう母親、同じように母親をしているということだったので、今の青年のことを聞いて全然真逆のような方だなと思ったのと、ただ今も自然がすごく好きなので、自然も、はい、
はいはい、
なので観葉植物も育ててますし、自然と触れ合うのはすごく好きですね。そこが共通点かな。まあ、人間関係が苦手なのも、
はい、
今も、
うん
うん、ちょっとあるかな。だいぶ克服した気はするんですけど、
うん、はい、あ、なんか苦手な部分があるこれまで。
そうですね、なんかよく見せようとしすぎていたのかな。
あ、
周りのために生きてきたじゃないですけど、うん、結構真面目で、あの母親とかを喜ばせたくて、あのすごい優等生で生きてきた面があるので、
うん、
うん、なんかそのいざ大学進学とか就活ってなった時に自分の軸ってすごく苦労しましたね、うん、
あ、
なので本音を話すのが最近、うん、まあ、子供が生まれてからだいぶ気持ちは楽になったんですけど、
うん、
苦手です、はい。
そっか、なるほど、うん、まあね、あの無理に重ね合わせる必要はないんですけども、うん、ただまあこの過去性的にはなんか自分のペースで社会とか、ね、そこに合わせずに、
はい、
自分のこう自分のペースでやりたいようにやるという、そういったなんかあのなんていうのかな、そういった生き方がこっから見出されるような、
うん、
うん、けど、まあ、さっきも言いましたけど周りから変な、
うんうん、
ちょっと変わった人だと思われているということではちょっと、うん、あんまりこう不器用でね、
はい、
うん、現実の人間関係はちょっと、うん、あんまりうまくいってない、うまくいってないか、別に喧嘩したとかじゃなくて理解されていないって感じ、
うん、
うん、だから自然とか動物とかに行くという、
あ、
うん、
まあ、でもなんか安心しました、自分の過去生でそういう自由に生きてた時もあったんだなって。
あ、まあ自由というかね、でもなんか限られた自由って感じ。
ああ
、うん、
本業何だったんですか。
本業だからまだ二十歳前後だから、
まあ、そうか、
特にまだ働いてはいないんですよね。
うん、
けど自分の居場所がないので、
うーん、
最終的にはもう無言で自然と対話をして、
うーん、
でそれをキャンバスに残す、
はい、
かといってそれを仕事にしたいというわけではない、うん、ただこの瞬間を味わってもっと言えばこの現実から、まあ、嫌な言い方すれば現実から逃避をして、うん、生きる、
うん、
だからさっきも言いました通りなんか別にすごい幸せそうな感じじゃないんですよ、
うん、
ただそれをするしかないっていう感じ、
あ、
今はこれをしようっていう、
なるほど、はい、
うん、だからまだこの自分の道を求めてこう、うん、試行錯誤してる、
うん
うん、なんか青年って感じですね、うん、うん、うん、ただまあ今話していて、
はい、
それからはなんだろう、やっぱり親の言う通りに、
うん、
うん、例えば結婚とか、
はい、
家業を継ぐとか、なんかそういうことをせざるを得ない、
うん、
まあ昔ですよね、だからね、
あ、
今みたいに職業選択の自由はなくて、
うん、
結局親の後を継いで、
うん、
うん、仕方なく仕事をしてるんだけども、やっぱり満たされなくて、
うん、
時々自分で、外に出かけては絵を描くみたいなね、
うん、
まあそれがこうなんか心の慰めのような、
あ、
まだ今みたいに自由度がなかった時代みたいですね、
うん、
うん、でそうやって絵を描くことによって仕事じゃないけども、
うん、
自分をこうなんか本当の自分に戻る時間みたいな、
あ ああ、まあ、絵を描くのは好きですね。
ああ、そうですか。
はい。なので、絵とか、確かに昔はよく物語も描いてたかな。
ああ、そうですか。
出ましたよ。
も、書いてたの、小説みたいな？
小説みたいなの書いてましたね。
それ3番目出ますよ。
ああ、そうです
過去
か。
世の3番目で。
ああ、そ
先に
う。
出てきますけど。
そうですか。やっぱクリエイティブなのかな。
3つのうち2つがクリエイティブだったので。
ああ。
で、この1番目の人からは、今のご自身には、まあ、なるべく自由に生きてほしいと。なるべく。っていう感じの、なんていうかな、メッセージと言いますか。なるべくね。ただ、この青年も青年で、まあ、親の言う通りにしないといけない中で、それでも空き時間とかに自分を取り戻すような活動をしていた。だから、この青年はこの青年で、限られた中で自由は生きてたわけです。制限はされてましたけどね。ましてや、この今の現代は、まだ自由度が高いと思うので、まあ、それでも完全な自由は難しいと思いますけど、ね、ご家族もあるんであれば。けど、その中でも、自由に、それでも 生きてほしいという感じ。
わかります。
過去世からのメッセージって感じ、これが。
あ、は
だからこう
い。
やって不思議と、もうこれ、何回かやってるんですけども、こうやって喋ってるとなんか、この、過去世の青年からなんかメッセージくれてる感じがするので、
鳥肌がすごい、さっきから。
それをお伝えするって感じ？喋ってるとなんか活性化してくるんだよ、この過去世が。
すごい鳥肌が。
まあまあ、ね、物語なんで、これが、ご自身どれぐらいしっくりくるか？来なきゃ来なきゃいいんです、それは。でも来るんであれば、例えば今回であれば、まあ、できる限り、ね、今、子育て中ということですけども、まあ、なかなかご自身の時間がね、確保できないのはよく聞く話ですよね。子育て中のお母さんからは。けど、その中でも、自分の時間というのを、まあ、大事に。まあ、預けるとか、旦那に任せるとか、わかんないけど、そういうことをしながら、自分の時間も楽しんでほしいという感じ。子供だけにならないように。家庭だけとかね。
なってましたね。
ああ、そっか。まあ、それはそれで大事な時期もあるでしょうけどね。ずっとそれだと、なんか、私はね、そう、さっきも別の方、カウンセリングしてたんですけどね。もう子育ても終えられてね。ああ、私は私の人生を生きてないって感じがしているっていう相談だったんで、もうずっともう家族のことばっかりでね、私って何だったのみたいな感じの、ちょっとそういったご相談だったんで、まあ、ご自身の時間も大事にしてほしいというところですね。はい。で、あとですね、二つ目。じゃあ、これがなんかさっきおっしゃってた、なんか、死刑囚の生い立ちについて調べたくなるっていう、そこにつながってくるのかなと思ったんですけど。
怖いな。
いや、怖くない、怖くない、全然怖くない。じゃあ、美しい海。美しい海が見えたんですね、最初。綺麗なキラキラした海が見えたんです。で、海の中、キラキラした。あ、なんかいい感じかなって最初思ったんだけども、なんと、そこに足にでっかい重りをつけられて、海の底に沈められている。
私が。
まあ、過去世のね。過去世の何かが。手足に重たい重りをつけて沈められている。海の底に。で、非常に、また、大柄の男性なんですけどね。
性なんだ。
でも、なんか、苦しい表情ではないんですよ。だから、間もなく自分が死ぬ。なんか処刑される感じですね、だから。罰で。死刑ですね、それこそ。そう。ねえ。なんかね、私もね、なんでこんな見えるんだろうと思ってやってるんですけどね。なんか、不思議な位置があって、ちょっと、ねえ、なんだこれって感じなんですけど。
本当なんだこれですね。
あ、ね、これは他の方もそうなんですよ、やっぱりなんだこれってなるんで不思議とね、
はい、
あ、でそうやって足に重りをつけられて沈められて、もう自分が間もなく死ぬのに、うん、なんか顔はね安らいでるんですよ、うん、顔はね苦しい、助けてくれとかじゃなくて、
うん
うん、なんかもう悟ってる感じなんですよ。
あ、
うん、でそれが何でかというと、
はい、
なんかその犯罪、まあ盗みなのかちょっと分かりませんけども、なんか自分からそういう犯罪を犯したんじゃなくて、
うん、
なんかねどうしても大切な知人や友人から頼まれて、
あ、
もうどうしてももう親友からのお願いみたいなね、
うん、
ちょっと一緒にやってくれないかと、そういう盗みをね、
はいは
い、で嫌なんだけども、
はい、
まあ、義理人情で、
あ、
お前からの頼みじゃ断れねえみたいな、
うん、
うん、って感じでその義理人情を優先してやったわけです、
あ、
罪をね、
はい、
でそれで捕まって結局死罪に遭うわけですけども、
うん、
けど本人はまあこれはしょうがないと、
うん、
うん、やることやったと、
うん、
うん、だからまあもうしょうがないっていう感じで悟った感じ、
あ、
俺はもうやることやったみたいな、
あ、
うん、だから非常にこの義理人情の熱い、
はい、
友人や絆っていうのをすごく大事にするような、
うん
うん、そういったこう人格っていうのはここから浮かび上がるわけですね、
うん
うん、どうですかこれ聞いて。
いや、びっくりしました、まあでも校則破るのとかすごく怖くて、
うん、
ルールに守らなきゃっていう気持ちが今強いので、
はい、
もしかしたらそういうことがあったからちょっとなんか悪いことしちゃダメだっていう気持ちがあるのかな、なんかモラルにすごく、
うん、
なんか敏感というか、
うん
うん
うん、だからね、その死刑囚の過去、生い立ちについて調べたくなると冒頭おっしゃってましたけども、なんかね、これもなんか非常に興味深いですよね。単なる犯罪を犯して失礼じゃなくて、なんか、いや、しょうがないんだなっていう、
うんうんうん、
なんか理由があるというかね。
そうですね、理由をちょっと探してましたね。うん。
うん、なんかまあ、こじつけるつもりではないんですけども、なんかそういう、これが2番目に浮かんできたので、なんかそういうね、死刑囚の家庭環境とか、
うん、
犯罪の動機とか、
あ、はい、
うん、なんかプロファイルしたくなるよね、
うん、
うん、うん、けどね、本当なんか美しい海なんですよ。で、本人も別に苦しそうな顔してないしね。
あれですかね、本人はその犯罪を犯す前も生活が苦しかったんですかね。
あー、そうですね、今話しゃべっていると、うん、そうですね、うん、まあ、頼まれたからっていうのもあるし、
はい、
うん、つまりその頼まれた友達が貧しいんですよ、みんなね、
うん、
みんな貧しいから、まあ、生きるために、
うん、
まあ、やらざるを得ないというですね、うん、で本人はしたくないんだけど、うん、まあ、それをこうやらざるを得ない、頼まれたらね、まあやるしかないという、
う
ん、うん、だからまあ、非常に義理人情の熱い、
うん、
うん、なんかそこに対してすごい恐怖心みたいなのは感じないんですね、うん、ちょっとだからなんかさ、若干こう悟ってるような感じで、
うん、
まあ捕まったら死ぬけど、まあしょうがないなっていう、うん、それはそれでね、
うん、
うん、という何か大柄で朴訥で、うん、まあなるようになるみたいな感じの、
うん、
ちょっとそうですね、そんな 学があるわけじゃないんだけど、
はい、
非常に落ち着いた、うん、性格というか、
うん、
なんかね、たまたま死刑囚についてね、調べたくなるとおっしゃったんで、なんかね、
あるのかもしれない、
うん、でもたまたまね、そこ重なったので、
はい、
なんかなぜか、なんか調べたくなるっていうのもね、うん、理由があるかもしれませんね。
そうですね。
うん。なぜか惹かれるっていうのはなんかあるんです、そこに。
なぜか惹かれます。
うん。
うん。死刑囚の生い立ち。
うん。
いや、あとまあなんか子供がいるからかもしれないんですけど、
うん。
児童虐待系とか、
うん。
そういう。まあ、どちらにしろちょっとダークな、なんかそういうちょっと人間の、なんですかね、悪の部分じゃないけど、どうしてそういうことが起きたのかっていうのがすごく、事件がなぜ起きたのか、その過程の方が気になってしまって、はい、よく。なんか調べちゃいますね、
うん、なんかそうやってちょっと今話してると、
はい、
その後にその親、
はい、
これはちょっと直接的な過去世じゃないかもしれないけども、その、亡くなったその本人の両親がいて、
はいはい、
すごく悲しんでるシーンがなんか出てきましたね。なぜあの子が死刑になってしまうのかみたいな。
ああ。
うん、なんかそういう悲しい感じ。なんかご両親については悲しい感じがし、伝わってきますね。だから過去世というよりは、その、もうちょっと過去世って一人の限定じゃなくて、
うん、
もっと家族という広がりですよね。
あ、
うん。まあ物語なんで、うん、そこはもうちょっと広く捉えてもいいのかなと思いました。うん、なぜあの子は死んだのかみたいな。
あ、うん、
うちの子供が何をしたんだっていう。
そういう鳥肌が。なんでその子は死んじゃったのかっていうのも、
うん、
そう、子供が亡くなる事件とかは、うん、なんで死んじゃったのかっていうのを気になって調べたりとか、うん、そうですね、しますね。
だから今回は過去世というよりはもうちょっと広く、過去世の家族っていう感じの、家族の記憶っていう感じですね、それは。だから過去世って普通一人の物語っていう感じですけども、今の感じだともうちょっと広がりがある場合もあるなっていう、こうやってなんか喋ってるとね、なんかちょっと湧いてくるんで、最初のメモからね。はい、まあまあですから、そうやって、まあ悲しみっていうのを持って、やっぱりね、なぜ死ななきゃいけなかったのかっていう。で、原因が多少でも分かれば、ある程度納得のいく部分も、まあ、納得いかない時もありますけどね。でも納得いく場合もありますよね、ある程度は。
はい。
うん、まあ、そうやってなんか知りたいっていう、のはなんかあるかもしれませんね。自分がその時の子供なのか、親なのか、ちょっと境目が分からない感じ。
分かります。
うん。過去世って言っても過去世の家族としての記憶って感じ、グループの。ちょっとこれまでのスピーチャーだとあんまりこういった概念ないんですけど、
はい、
なんかでもしっくりきますか、これは。なんとなく
しっくりきますね。
あ、オッケーオッケー、しっくりいけばオッケーです。
来ます、
まあまあまあ来なくてもいいけど別に。ヒントだから、あくまで。
でも過去世は私、女性、性別は同じだと思っていたんですけど、そんなことないんですね。
ああ、全然そんなことないですよ。はい。全然そんなことないです。もういろんな男性、女性2つしかないんで、基本的には、それぞれ、いろんな立場を経験します。
はい。
うん、
で、その林先生が私を見たときに、
はい、
出てきた3人の過去生が、今、はい、お伝えして、
そうです、今は男性、男性ですけどね、次は女性ですね、最後は、じゃあ3つ目言っていいですか。
します。
はい、うん、ね、最初ねちょっと変な光景で、
うん、
あの空飛ぶ船、空飛ぶ船で、
はい、
けどなんか飛行機じゃないですよ、現代的な飛行機じゃなくて、
はい、
本当に空飛ぶ船、
うん、
なんかファンタジーできそうな、
うん、
空飛ぶ船でなんか夕日が反射する海を見ている、
はい、
下に、
はい
はい、夕日が海がその夕日が反射していて、
うん、
非常に綺麗なんですね。なんていうか、夕日の、赤く焼けた海っていう非常になんかいい景色なんですよ。
はい。
で、それを空飛ぶ船の上から眺めている。
うん。
うん。で、最初男性が女性か分からなかったんですね。
はい。
で、何人かのその船は、空飛ぶ船はチームになっている。
はい。
うん。でもなんかすごい空飛ぶ船っていうこと自体がちょっとやっぱり夢ファンタジー的な感じがしたので、ちょっとねこれよく分かんなかったんですね最初。これなんだろうなと思ったんですよ。分かんねえな、なんか現実感がなくて、
はい、
空飛ぶ船なのでね。そしたらなんとそういう物語を書いているんですよ、女の子が。女の子がね。うん、で、なんか、女の子が、そういう男の子みたいなことはできないんですよね。
うん、
そういう男の子的な冒険みたいな、そういったことはしたいんだけど、これまたなんか最初の過去世に通じるんだけど、
はい、
なんかそういう自由はないわけです。そういう自由はないので、自分でそれを空想して物語を練ってるんですよ。で、しかも、それこそ夕方の空をね、
うん、
うん、夕日を見つめながら、そういったことを空想しているっていう。自分も空飛ぶ船に乗って、海を旅したいなと。
うん。
けど女の子にはそんな自由がないので、そういうしかも少年的なそういうことはできないので、というのを空を見上げながらなんか絵も描いてね、自分なりに。自分で創作で作ってる感じ。はい、いかがですか？
しっくりきましたね。
あ、なんかさっきね創作書いたことあるっていう、なんかも、ね、
すごくファンタジーが好きで、もう今では全然読まないんですけど、
うん、
学生時代はもう、
うん、
ファンタジーものばっかり、魔法、もうハリーポッターとか、
はあはあ、
アレンシャンとかもう、うん、児童文学、
うん、
特に海外の、
うん、
ファンタジーものをよく
読
んで、で自分も書いたりとか、でもやってたんですけど、
うん、
もうなんか忙しくなったりとか、
うん、
なんかこうバイトしたりとか働いたりとか、その社会との関わりがどんどん増えてきて、
うん、
忙しくなるにつれてそういうこと、どんどんクリエイティブのことから遠ざかっていって、
うん
うん、でも最近またなんかこうちょっと子育てが落ち着いてきたので、
うん、
育児絵日記とか書いてみたいなっていう気持ちはあるんですけど、書いては消し書いては消しをしていたところです。
あら、そうですか。いや、まさにまさにじゃないですか。いや、なんかね、最初何かなと思って、あ、描いてんだと。だからその女の子の頭の描いてるものを最初見たんですね、私は。ただ現実感がなかったから、うんーと思って、しばらくじーっと見て、あ、考えてんだ、これを、みたいな。
へ
ー。
なんか 初めの青年の方と最後の少女の話聞いて、
うん、
もっと、ね、なんかそういう自分がかつて大事にしていたことを、
うん、
なんか やらないといけないって言ったらちょっと義務になるんですけど、
うんうんうん、
うん、もうちょっと自由に、
うん
うん、自由に、うん
うんう
ん、まあ何か自分の感性を大事にしていきたいなと思いました。
あ、何かそのそういう物語を書いて、
はい、
何か誰かに見せるとか発表するとか何かそういったことはあったんですか？
あ、学校の先生に見せていました、一人だけ、はい、
あ、
一人して、だから親とかには見せなかったですね、恥ずかしかったんで。
それは学生の時ですか？学校
ですね、
うんうん、
小学生の時ですね。
ああ、小学生か、はは、はい、じゃあもう女の子ですね、もう、
はい、物音に書いて、
うん、
先生に見せて、
うんうん、
ちょっとコメントもらって、でもその一人気のような、
うん
はい、やり取りを1年間していましたね。
なんか不思議とね、そことなんかちょっと、
うん
うん、一致するような、
ええ、
そう、なのでね、まあ、別にこれを聞いたからなんかね、それこそ義務じゃなくてね、
はい、
やらないといけないわけじゃなくて、なんかそういう、なんか私の他のお客さんでもそういう学生時代に、
はい、
あのいわゆるライトノベルを書いてる人がいて、
はい、
それも子育てやめちゃったんですけどね、うん、同じく2児のママでね、
あ、
けどちょっと落ち着いてきたんで、
はい、
今またライトノベル書いてるって。
あ、すごい
でネットでなんか匿名で、
あ、
なんかそう、それなんかそういうサイトがあるらしくて、うん、匿名で出してんですって。
素敵ですね。かー、すごい、うん。
まあ別にやれというわけじゃないですけども、うん、例えばなんかね、そういった特にそれで、なんだろう、うん、作家になるとか、
はい、
世に出るとかじゃなくて、一人目の青年みたいにね、
うん、
ただ自分のそれを表現するという。
うん
うん、それで仕事にするとかじゃなくてね、
うん、
うん、なんかそういったのもいいのかもしれませんね。
ね、
うん、
そう、なんか書くからにはきちんとしないとっていう気持ちが強すぎて書けなくて、
ああ、
はい、
うん、
なのでもっと
ちゃんとしないといけない
です。ちゃんとしないといけないから、
うん、
なん投稿したところでなみたいなんで
ああ今ちなみにお子さんっておいくつなんですか？
4歳と1歳です。
ああ、そうですか。
はい。
なんか絵本の読み聞かせとかやるんですか？
やりますね。まあでも上の子は図鑑が好き。
ああ、そうですか。
はい。
うんうんうん。
下の子は、うん、そうですね。上の子より絵本好きなので、よく読んでますね。
うん、ああ、そうですか。
はい。
そっか、じゃあまあそうですね、もし何か、
うん、
あのまあこのついさっきもちょっと言いましたけど、この前も相談がありましてね、
はい、
あのずっと子育てとか家事とかばっかりやっててね、
うん、
私の人生何だったのみたいな、
うん、
あの相談の他の方からありまして、でね、だからまああのうん、その忙しい中でなんか例えばそういった時間、
うん、
なんか自分になれる時間といいますかね、取り戻す時間というか、うん、なんかその3つ目の女の子からは、
え、
女の子3つ目の女の子からはとにかく自分が楽しいことをしようよみたいなっていうメッセージを感じましたね。
ああ、
うん、まあ子供らしいなんかピュアな感じですけど、
うん、
うん、頭でも冒険はできるんだって。
あ、
自分は少年じゃないから、
はい、
そういった男の子っぽいことはできなかったけどね、 うん、だから想像力で羽ばたいてたと。
うん、いやすごいな。いやなんかそう、こそその過去生に子供を育てている母親ってあげたのも、
うん、
あれなのかな、無意識のうちにもう自分は母親なんだっていう気持ちがすごい強かったのかな、うん、
あまあ今その立場だからまあ分かりやすいですよね、それは。うん、ただこういった過去生をなんか本当か嘘か分からんけども、これを知る理由ってなんか自分の隠れた一面だったり、なんか隠された一面というか、あるいは懐かしい一面というか、うん、それをこうなんか思いを馳せるというかね。
うん、
まあ2つ目の死刑囚はちょっとまた別の世界ですけども。
そうですね。
ただ人間にはほら今はね、二児のママっていう、
はい、
そのアイデンティティが中心ですよね多分。
はい、そうです。
うん、けどいろんな側面が人間にはあって、うん、でそれをいろんな自分の世界を知っていると、
うん、
まあもちろんね、それが豊かすぎてまとめきれなくて悩むとあるんだけど、
うん、
けどうまくそれを同居、
はい、
うまく共生同居することができれば、すごいね豊かな一面っていうのがねあって、うん。まあ子育てもね、ママも変わってきますから、いつか終わるんで。
そうですね。
そうそうそうそう。その時に問われるのが、あれ素の自分って何だったっけみたいな。
ああ。
うん。
なんか子供を産んでも、ちょっと自分の人生半分役目を終えたと思ってた。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、産んだ時点で半分終えた感じ？
はい、もうなんかこの次の世代はバトンタッチじゃないですけど。
あ、もう遺伝子を残したと私はっていう。
でそういう意味では結構生きやすくなった。
ああ。
しっかりしなくちゃとか、もうなんか、よく見せなくちゃっていう面が消えて、
うん、
あ、もう母親として、この子を支えて、
うん
うん、もう平凡に過ごしていくのが、いいじゃないですけど。なんか気持ち的にはそこは楽になって、
うん、なんか生きる義務からちょっと解放された感じ。
はい、責任感から解放されたじゃないですけど、
うん、
うん、ちょっと気楽に生きられるようになった。
うん、うん、子供を産むというなんかまあちょっと今っぽい表現じゃないけど、女としてのなんかなんていうのかな、人間としての義務。
あ
るいは親の期待？
あ、まあ、そういうところもあるかもしれないですね。とにかくよく見せたい、
よく見せたい、
見せたいっていう気持ちが多分強かったので、
うん、
うん、そこかな、
うん、
ちょっと言葉で表せる、
うん、ああ、
なる
ほど、
うん、
じゃあ逆に一人目の青年のように別に誰が見てるわけでもない、
はい、
何かを期待されているわけでもない、ただ自分がこの生きているこの実感をただ感じる、
はい、
うん、それでなんか社会的に得するとか注目されたじゃなくて、純粋に自分らしく、
はい、
うん、あ、生きてるなって感じ、その時間というかね、純粋な時間というか、うん、なんかうん、そういうのがなんかね、ちょっとあるといいのかもしれませんね。
ねえ、
うん、
それこそ今を生きるという感じですね。
うん、義務とか役割ではなくて、うん、純粋な時間。うん。もしかしたらなんか物語をね、まあまた読むことかもしれないし。で読むことだけじゃなくて、まあ、なんか作ってみるだけかもしれないし、
はい、
うん、ちゃんとやろうというあれじゃなくて、
そう、いや本当ちゃんとやろうと思っちゃう。
うん、
うん、
なんか3番目の女の子はね、特にそのちゃんとやろうじゃなくてね、
うん、
なんかやりたいようにやればいいじゃないみたいな、
うん、
子供らしい感性でなんか語りかけてくる感じが あるんですけどね。
そう、専業主婦、夫が転勤族なので、
あ、
今ちょっと専業主婦なので余計その、うん、何かこう書くってなったら仕事につなげないとみたいな、
あ、
気持ちが多分すごく強くて、
あ、そっか、
はい、
あ、そうですね。それは特に私も女性のお客様が多いので、やっぱり私もなんか林さんみたいにスピリチュアルを仕事にしたいとか、なんかセラピーを仕事にしたいとか、
うん、
なんか仕事にしないとこう、なんていうの、価値を確認できないというか、
の価値を確認できない、はい、
うん、なんかこういう不安って強いですよね、現代人は。
そうですね、
特に何か価値をね、価値をこう生まないと、
はい、
価値っていうのはつまり認められるところですね、他者から承認されないと、うん、なんか自分の存在意義を確認できないというか、うん、
そうです
まあ、あっても別にいいんですけどね、ありすぎると苦しいですね。
そうですね、そうそうです。なので自由に書けない。
ああ、そっか。んー、じゃあ、まあ、別に無理してやる必要はないけども、もしそういう制限、ある種の制限とか義務感がないとして、
はい、
本当に自分が肩肘抜いてですね、力抜いて、肩の力抜いてができるような、
はい、
うん、それは何かなっていうのが、なんかもしかしたら今回このお時間いただいて、うん、なんかヒントになればいいなと思いましたね。
本当に思いました。なんか昔の自分を思い出した感じがします、
ね、ああ、なんかね、昔の、特になんかやりたいことが分かりませんという人に対してよくあるのが、過去なんかワクワクしたこととかね、うん、過去夢中になって取り組んだこととか、あるいは一番時間とお金を使ったこととか、うん、そうするとやっぱあるんですよね、意外と、
はい、
うん、例えばそういったところに、なんかヒントがあるのかなと思いますね、
はい、
うん、
そうですね。
うん、
なんか鳥肌がさっきからすごい。
ね、不思議ですよね。
ですね。
なんかね、私もこれなんだろうと思いながらね。
死刑囚のお話とか、ちょっとこんなの録音してるのにいいのかなっていうのが。
うん、あ、でもなんか先週も、この撮ってる先週も過去性リーディングアップしてるんですよ、YouTube に。
拝見しました。
あ、結構50分以上のやつ。
船乗りの方の。
あ、そうそうそうそう。
はい、
うん、結構長かったですけどね。
はい、
あれも脈絡なく出るんで、
うん、
けど喋ってたら、ね、あれカットした部分もあるんですけど、
はい、
でもすごいしっくり来られてましたね、お相手の方。うん。うん、よかった、なんか今回もちょっと。
いや、うん、はい、本当によかったです。もう過去で母親って言われるかなと思って、そのまま、あ、じゃあ今も何ですかね、あ、子育てじゃあ、うん、していきますみたいな。
うん、もしかしたらそういった過去性もあると思うんですよ。けどここで言ってるのは、今のご自身にとって重要そうな鍵を握っていそうな過去性です。
ああ、
うん、何か今のご自身の状況において、すごい参考になるような過去性を、私は、なんていうかな、それを意図して出しているので、
あ、
だからまた5年後とか10年後とかだったら変わる可能性が大です。
あ、
人間はいろんな転生、生まれ変わりを繰り返しているという考えです。
あ、
これも物語ですけどね、
はい、
けどなぜかそう思わざるを得ないような。
あ、そうですね、全くなんか知らない人の話ではないような。
そう、そこは不思議なんですね。
ですね。
完全にあるとも証明できないし、
はい、
かといって完全ないとも言い難い分もある。
はい。
っていう。うん。なんで、この3つは、今回のご自身の今のこの瞬間のタイミングにおいて、うん、何か、重要な何かを伝えてくれているような。うん。だから、別に、あれですよ、これ終わってから、じゃあ、紙と鉛筆を、あ、紙と何メモ帳紙とノートとかじゃなくていいですかね。
今年1年間頑張ろうと思っていたことがあって、
うん、
それは あの絵日記を書くっていうことだった
んです。ああ、そうですか。いいじゃないですか。
でももう3ヶ月で挫折しちゃったんです。
ああ、そうですか。あ、
それもそう、やるからにはやっぱり、
うん、
ちゃんとやるなみたいな
んで。あ、だからちゃんとやろうと思わなければね、できそうですけどね。
そうですね、まずはそこからですね、なんかちょっと楽しいなと思えることを探して、
うん、
なんか隙間時間にやっていこうかなと思いました。
うん、ちゃんとやる、うん、だからね、そうですね、やっぱり義務とかちゃんとやるとか、うん、そこをちょっと外すとだいぶ、うん、ちょっといい加減さを許すというか、
うん、
うん、
いい加減さを許す、
うん、だからそれができるとなんか自由な感じですかね。
ああ、
うん、
客観視できたような気がします。
ああ、そっか。
はい、
よかったです。
はい、よかったです。子育てだけじゃないんだなっていう。
ああ、そうかもしれませんね。うんうんうん、よかったよかった。
本当に今日よかったです。
はい、
あの、
うん、
はい、あの、すいません、言葉が。
ああ、うん、
あの、はい、セッション、
うん、
ありがとうございました。
いえ、ええ、ありがとうございました。それはなんか、あの、なんていうか、言葉が出ない。
はい。
うん。でも何か感じてる自分がいる。
いや、そうなんです。あの、言語化はできないんですけど、
うん、
今回の、
うん、
を受けてすごく知っている自分がいて、
うん、
ちゃんとそれを言葉にできたらいいんですけど、なかなかこう、頭ではいろいろすごく考えてるのに、言葉にするのが本当に苦手で、うん、
あ、だから創作に行くのかもしれませんね。
かもしれないですね。
そっちで表現するというか。
あ、
私みたいに、あの、私は言葉ポンポン出るタイプなんだけど、そうじゃないから創作の方に行くのかなっていう、例えば。
あ、そうですね、うん、なんか電話するときもカンペすごい書いて。
ああ、そうですか、うん、けど今日はちょっと過去世なんでオーラの時間じゃないんですけど、なんかすごい胸のハートのエネルギーがすごい動いてる感じが、うん、すごい伝わってきますね。
あ、そうですか。あ、じゃあ、うん、よかったです。
何か内側では何かを感じてるっていう。
本当に感じてるんですけど、言葉できない。
う
ん、
はい、あ、じゃあ、まあ、ゆっくり、自分のペースで言葉にぜひ、
はい、
まあ、あるいは創作としてでもいいですけど、
はい、
うん、ゆっくりゆっくり。
あ、はい。
はい。
飛んでいきます。
はい。うん。はい。じゃあ、まあ、これでよろしいですかね。
本当に大満足です。
あ、よかったよかった。はい。じゃあ、ちょっとまあ、適度に編集して、
はい、
あの、アップさせていただきますので。
決めたなので申し訳ないんです
けど。はい、とんでもない。はい。
また、子育てちょっと落ち着いたら、松戸の方にも行か
せて。ああ、ぜひぜひね、行ける距離ですもんね。
そうなんですよ。電車で調べたら、1時間
そうですね、1時間ぐらいかな。はい。
また、はい、ぜひ、その時は、
はい。はい、どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは、はい、失礼いたします。
失礼します。
はい。